礼拝への招きの言葉を聞きましょう。はじめは神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった、第一の日である。ご一緒に賛美歌21の494番を賛美いたしましょう。ご起立いただける方はご起立ください。様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈りは宗法の裏の下の方に書いてあります。主の祈り。
天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をもたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなるまで。アーメン。
購読文37、イザヤ書35章を購読いたしましょう。ただいまの購読文の43ページをお開きください。会衆の皆様は黒い太字をお読みください。荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ。
砂漠病を喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。
花を咲かせ、
大いに喜んで声を上げよ。
砂漠はレバノンの栄光を与えられ、
カルメルとシャロンの輝きに飾られる。
人々は主の栄光と
我らの神の輝きを見る。
弱った手に力を込め、
よろめく膝を強くせよ。
心をおののく人に言え、
大きくあれ恐れるな。
見よ、あなたたちの神を敵を討ち悪に報いる神が来られる。
神は来てあなたたちを救われる。
その時見えない人の目が開き、
聞こえない人の耳が開く。
その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。
口の聞けなかった人が喜び歌う。
あれのに水が湧き入れ、
あれ地に川が流れる。
熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。
山犬がうずくまるところは、アシやパピリスの茂るところとなる。
そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、
汚れた者がその道を通ることはない。
主ご自身がそのために先立って歩まれ、
愚かな者がそこに迷い入ることはない。
そこに獅子はおらず、獣が登ってきて襲いかかることもない。
解き放たれた人々はそこを進み、
主にあがなわれた人々は帰ってくる。
とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。
喜びと楽しみが彼らを迎え、
嘆きと悲しみは逃げ去る。
どうぞお座りください。聖書を読みいたします。マタイによる福音書24章1節から31節です。新約聖書47ページをお開きください。イエスが神殿の境内を出て行かれると、弟子たちが近寄ってきてイエスに神殿の建物を指さした。そこでイエスは言われた。これらすべてのものを見ないのか。はっきり言っておく、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちがやってきて密かに言った。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またあなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか。イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだけだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時あなた方は苦しみを受け殺される。また私の名のためにあなた方はあらゆるために憎まれる。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合うようになる。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法が始まるのはびこるので、多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国の子の福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たら、読者は悟れ。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。 屋上にいる者は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはならない。畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない。それらの日には身をもの女と血の水を持つ女は不幸だ。逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさい。その時には世界の初めから今ではなく今後も決してないほどの大きな苦難が来るからである。神がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし神は選ばれた人たちのためにその期間を縮めてくださるであろう。その時見よ、ここにメシアがいる、いやここだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて大きな印な不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちをも惑わそうとするからである。あなた方には前もって言っておく。だから人が見よメシアはあれのにいると言っても言ってはならない。また見よ奥の部屋にいると言っても信じてはならない。稲妻が東から西へひらめき渡るように人の子も来るからである。死体のあるところにはハゲタカが集まるものだ。その苦難の日々の後たちまち太陽は暗くなり月は光を放たず星は空から落ち天体は揺り動かされる。その時人の子の印が天に現れる。そしてその時地上のすべての民族は悲しみ人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲の上に乗ってくるのを見る。人の子は大きなラッパのに合えずにその天使たちを使わす。天使たちは天の果てから果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。
共に祈りをお捧げいたしましょう。私が祈りますので皆さんは目を閉じてお祈りのご用意をして祈り合わせてください。天地の造り主、全能の父なる神様、恵みによって今日もまた新しい主の日の朝を私たちの生涯にお与えくださりありがとうございます。寒さの厳しい中ですけれども、守られ支えられて今あなたの前に集められています。過ぎます1週間、私たちはあなたを思うよりも自分自身のことばかりを考えてきました。あなたの見前に立つのにふさわしいものではないかもしれません。それでもなお私たちを憐れみ御言葉の種をまいてくださることを感謝いたします。あなたの愛する一人子、あなたが愛する一人子をお与えくださった、どうぞあなたのその御声を聞き取ることができますように、私たちの耳を目を心を開いてください。世界の主よ、世界のために祈ります。この世界に貧しさ、災害、保健や医療の不足があります。戦争や弾圧、力の横暴などにより苦しみに直面する人がいます。主よ、どうぞ顧みてください。イエス様はご自身の肉を裂き、血を流されて、命を懸けて私たちの罪を取り除いてくださいました。どうぞあなたの平和をこの世界にお与えください。神様、明日は1月17日、1995年に起こった阪神・淡路大震災を心に留めます。災害で被害を受けた多くの方々を覚えつつ、愛する人を天に送った方々にあなたの慰めがありますように、また災害の多い国に置かれています、今朝から津波警報が発令されている地域にどうぞ被害がありませんように、そしてまた今はコロナウイルス感染症が再び拡大しています。感染している方々に助けが与えられますように、治療のためにお働きになっていらっしゃる医療従事者の方々をお強めください。 その方々の働きの手があなたの手となりますように、私たちができる限りの自己管理をしながら生活できますようお支えください。教会の頭なる主イエス様、今日はあなたの大きなご計画のうちにお一人の姉妹の洗礼式が執り行われることを感謝いたします。これまでこの姉妹を育んでこられたご家族、ご友人の方々、姉妹に関わった多くの方々、また今お宅で留守番をしている猫ちゃんたちに感謝いたします。神様、どうぞ洗礼の水が注がれるとき、聖霊を豊かに注いでください。尽きない命の水を注がれる姉妹の新しいご生涯があなたの祝福に満ちたものとなりますよう心からお祈りいたします。慰め主なる主よ、私たちが心に留める愛する人たちを今あなたにお委ねいたします。病の中にある方、術後の療養に励んでいる方、痛みに耐えている方、ご高齢にあって困難を覚えている方やその介護をなさる方、人生の旅路に疲れている方、愛する者を天に送り悲しみの中にいらっしゃる方々、感染対策に努めながら仕事をする社会人たちや、コロナのために仕事が困難の中にある方々、勉学に励む学生や子どもたち、そしてまた昨日から大学入学共通テストが行われ、大きな重圧の中取り組んでいる受験生たちを心に留めます。主よ、どうぞ事件や事故がなく最善を尽くすことができますようお守りください。そしてそれぞれの人生の課題と重荷を抱えつつ今見舞いに集うお一人お一人がいます。重荷を下ろす場所があることを今日また思い出せますように導きをお願いいたします。今日の午後には新年最初の教会学校が持たれます。どうぞ教会学校に聖霊が満ちあふれ、子どもたちが地の塩、世の光としてあなたの助けによって成長していけますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。私の親しい牧師で心理学に造詣が深い方がいます。かつてその牧師にいろいろなことを相談をしていたときに、私自身の幼少期の出来事をお話しする時がありました。インナーチャイルドという言葉をお聞きになったことがおありかもしれません。私はその専門ではないので聞きかじったことですけれども、心の内側の子どもという意味で、子ども時代の記憶ですとか心情を指すのだそうです。三つ子の魂百までということわざがあるように、幼少期から思春期の記憶や経験はその後の人生に大きく影響を与えているのだそうです。この期間中に置かれた環境次第でインナーチャイルドが傷ついてしまう、それが傷ついて不安定なままですと後の人生にネガティブな影響が出ると考えられているそうです。大人から抑圧をされたり、身体的精神的な暴力を振るわれたりした結果、その負の感情が心の中に居座ってしまう、そして解消する機会がないままに大人になってしまうということがあるそうです。アダルトチルドレンという言葉もあって、それは子どもの頃に受けた家庭内でのトラブルや辛い体験などがトラウマになったままに大人になった人を指すそうです。でそういう人は例えば自己否定が強いとか、他者との会話が苦手であるとか、そもそも人と関わることをためらう、あるいは逆に人を支配しようとする傾向などがあるそうです。先ほどのインナーチャイルドを癒すことがアダルトチルドレンを癒す方法の一つと考えられているそうです。でそのインナーチャイルドを癒さずにいると過去にとらわれたままに自由に生きることが難しくなる、 まあ、生きづらさの原因になってしまう。逆にインナーチャイルドを癒すと、過去にとらわれずに今の自分自身とか将来に目を向けられるようになるのだそうです。ただしその癒す過程では、自分自身の辛い経験と向き合わなくてはならない。それまではもう蓋をして見ないようにしてた過去の記憶と向き合わなければならないので、その過程はきつい場合が多いようです。私がかつてその親しい牧師にですね、自分の越し方を洗いざらいお話ししたのは、インナーチャイルドを癒す一つの方法だったのですね。でその牧師はですね、まあ、私の話がちょっと強烈な事柄もありましたから非常に驚かれまして、まあ、それでも同情共感をしてくださいました。そしてこうおっしゃったのです。あなたは置かれた家庭環境が非常に過酷だったと、まあ、けれどもそれは神様から愛されているということなんだ、まあ、今はまだそれがわからないかもしれないけれども、まあ、それは神の恵みなんだと、まあ、そんなふうにおっしゃったんですね。まあ、専門的な心理学の療法ですと、まあ、もしかしたらそういうコメントはふさわしくないのかもしれません。まあ、実際その時の私は何が恵みだと思いましたから。けれどもまあその後ずっと聖書を読む生活を長く続けてきまして、私の父も亡くなり、母も今最晩年を過ごしている。そういう時に、あの先生のあの言葉は真実だったのかもしれないなと思うのです。まあ、詳しいことは差し控えますけれども、過酷だった幼少期、青年時代ではあったけれども、神様がお与えくださったものに無駄なものはなかったと、まあ、むしろ今全てはプラスに働いているのかもしれない、そういうふうに思うのです。なぜこのようなお話をしたかと申しますと、今日の聖書が神様の摂理を告げているからです。摂理というのは神様のご計画とか神様のご配慮とも言い換えられます。読み続けているマタイによる福音書、イエス様は今十字架で死なれる前の地上での最後の1週間を歩まれています。そして今朝は世の終わりについてお語りになっています。この世界に終わりがあると、それは初めに天と地を作られた神様が終わりをもたらされる、その天地創造の神を信じるという信仰があるのです。まあ、終わりという言葉とか今日の聖書の言葉を読みますと、ちょっと怖いな、その終わりの時って破滅の時なのかなというような印象があるかもしれません。今日のその3節以下、終末の印という表題が書かれていますけれども、その後とか大きな苦難を予告するという表題があるところもありますが、確かに恐ろしいようなことがいろいろ書かれていました。けれどもイエス様は6節のところでこんなふうにおっしゃっていました。6節の後半ですね。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない、そんなふうにおっしゃっている。つまり恐ろしいことは起こるに決まっているんですが、それは終わりの日そのものではなくて、終わりの日が来る前に起こることなんだということなんですね。まあ、実際今日書かれていたこと、偽メシアが出るとか、いわゆるカルト宗教が盛んになるとか、戦争が起こるとか、人の愛が冷えるとか、そういうことは今までの私たちの歴史でも起きてきました。そして現在も起きていることです。つまり私たちは今もうすぐ終わりの時が来る、その直前の時を生きているということです。今日の聖書24章の1節、最初のところではこんなことが書かれていました。イエスが 神殿の境内を出て行かれると、弟子たちが近寄ってきて、イエスに神殿の建物を指さしたと。神殿の建物、弟子の一人が指さした。まあ、ここだけじゃちょっとよくわからないんですが、実はこの同じようなことが書いているマルコによる福音書というところの方ではもう少し詳しい様子が書かれているんですね。実はこの弟子の一人は神殿の建物を指さして、先生見てください、なんて素晴らしい石でしょう、なんて素晴らしい建物なんでしょうと、そんなふうにイエス様に言ってるんですね。それを受けてイエス様が、これらすべてのものを見ないのか、はっきり言っておく、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない、まあ、一つの石もここで崩されずに残ることはないんだよ、まあ、そんなふうにおっしゃったわけです。その神殿というのは当時のエルサレム神殿なのですけれども、それはヘロデ大王という人が何十年もの歳月をかけて作ったすごく立派なものだったんですね。まあ、現在ユダヤ人がテレビとかでですね、祈っているこう嘆きの壁っていうのをご覧になったことがあるかもしれませんが、それはこのヘロデ神殿の少し残っている下の方の壁の一部がテレビとかでよく出るわけです。でも当時の壁は現在のものよりずっと高くそびえ立ってて、すごく壮麗な金とか大理石でできたものだったんです。それでイエス様のお弟子さんの一人が、わもう素晴らしいなって言って、その建物を褒めたたえたんですね。でもイエス様はこの建物もいずれ崩れ去る日が来るんだよと、そういうふうにおっしゃった。つまり終わりの日には目に見えるものは全て過ぎ去るのだと、そんなふうにおっしゃったんです。それを聞いて弟子たちが、それはいつ起こるんですかと尋ねた。そしてイエス様は終わりの日が来る前に起こることをこの3節以下でお話になったという次第になります。15節以下にはイエス様は大きな苦難を予告なさった。そして、特に21節なんかには、その時には世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難が来るというようなことをおっしゃって、そして29節こう言われました。その苦難の日々の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。まあ、この世界、天体、そこにいる私たちが全て滅ぼし尽くされるような、そんな苦難が来ると。まさにこの悪の力がまるで神様の力に勝利したかのように思えるような苦難が来るだろうけれども、イエス様は続けておっしゃるんです。30節です。その時人の子の印が天に現れるんだ。そういう苦難の時にこそ大逆転が起こる、神様の勝利が確定するんだ。この人の子っていうのはイエス様のことなんですが、イエス様が天使の大軍を率いていらっしゃって、新しい天と新しい地が作られる、そんな神様の素晴らしいご支配が徹底的に確立する、そういう終わりの日がいつか来るよと、そんなふうにおっしゃったのです。ただそれがいつ来るのかは知らされていないんです、私たちには。まあ、これは来週読むとこなんですが、ちょっと24章の今日の36節のところを見ていただくと、その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知であるとイエス様おっしゃってるんですね。神様がお始めになったこの世界を神が終わらせる日が来る、それがいつ来るのかは知らされていない。どのようなことが起こるのかもわからないことが多いです。しかし聖書が繰り返し告げていることがあります。それはその時起こることは、将来起こることは、私たちが考えつく最良のものよりももっと良いものだということです。 私たちがイメージできるすごく良いものよりももっともっと良いものが将来必ず来るんだ。それを聖書は繰り返し繰り返し語っているんです。先ほど主の祈りを祈りました。これはまあ礼拝では毎週祈っているんですが、イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった祈りの言葉なんです。その中で御国を来たらせたまえという、そういうふうに祈っています。神様、あなたの国を来たらせてください。これは終わりの日が早く来ますようにという願いです。神の国、神様のご支配が誰の目にもはっきりと分かる日が、その日が早く来ますように。なぜそう祈るか、それはその日は私たちがイメージするどんな良いものも超えて、もっと良い最良の日を神様がご用意なさってくださっていると信じているからなのです。この聖書の一番初めに書かれていることを思い出してみてください。まあ、今日の招きの言葉で聞いた言葉なんですけれども、聖書はいろんな文章がありますが、大体どの文章も一番最初に書かれていることというのは大体大事なことなんです。で、聖書の一番最初こういう言葉でした。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。これが最初の言葉ですね。神様は天地をお作りになった、その最初に光をお作りになりました。以前でも話しましたが、これは太陽の光とか月の光とか電気の光ではありません。この光は希望と言い換えられる。私たちの目に見えるものが全部過ぎ去ってしまっても、全て崩れ落ちても、決して揺るぎなくある、決してなくならない希望、それが一番最初に神様が作られた光です。その光を人は歴史の中で消そう消そうとしてきました。偽メシアが現れたり、偽預言者が現れたり、互いの領土を争って戦争したり、互いに傷つけ合い、自分が一番だと、自分が神なんだと支配し合い、自分の正しさを振りかざし、弱者を虐げてきた。そんなふうにして私たちの罪と悪によって、神の光が、その輝きは覆いかぶせられてきたんです。けれども、その光がなくなるかというと、決してそうではない。先ほどの創世記の言葉は繰り返しこう告げていました。夕べがあり、朝があったと。夕から光へ。普通は朝から夜、朝から夕べに向かうのが私たちの常識ですね。私たちの時計はだいたい朝から夜に向かう。それは私たちの人生も一緒で、生まれた時は朝みたいにキラキラ輝いていても、弱いを重ねるごとに病気をしたり、悲しいことが増えたり、試練を重ねたり、そういう人生の秋や人生の冬の時期を通ってやがて老いていく、そしてやがて死を迎えるというのが私たちの時間の感覚です。でも神様の時間は違うんです。神の摂理は違うのです。神様の時計は私たちの時計と違う。それは暗闇が覆うような夕べがあっても、その向こうに朝がある。神の朝に向かうんだ。夕があり、朝がある。これが神様の時間の作り方なんです。夕から朝へ、闇から光へ、苦難から喜びへ、十字架から復活へ。これが神様の摂理、神様が私たちに与えてくださっているご計画なのです。世界を見渡すと、神などおられるのかと思うような、人の罪と悪が横行しているような地上です。 私たちの人生を見ても、何が神の恵みですかと、困難の多い日々だったと思うような出来事が起こりますけれども、人の罪や悪によって神の光が覆い隠されている、そういう地上にこそイエス様は来てくださった。あのクリスマスにイエス様は介入してきてくださるんですね。私たちがこうして教会と出会い、御言葉と出会い、互いに一緒に礼拝する信仰の友と出会い、祈り合い、励まし合っているのは私たちの人生計画ではありません。神様が私たちを出会わせてくださった。そして私たち一人一人の夕べの闇を貫いて神の朝へと向かわせてくださる、そんな神様の大きな恵みの中に私たちは置かれているのです。神様のお姿や神の国の様子というのは肉眼では見えません。でもパウロの言葉で言えば、おぼろげながら垣間見ることはできるのです。その一つが洗礼式です。アウスティヌスという人が昔いましたけれども、こんなふうに言いました。教会で行われる洗礼式と聖餐式というのは、見えざる恩寵の見える印だと、そんなふうに言ったんですね。神様の恵みは目に見えないのだけれども、私たちのこの目にも見える形で洗礼と聖餐を神は定めてくださった。このあと一人の姉妹が洗礼を受けられますが、牧師を通して頭に水が注がれます。教派によっては神霊ということをする、あの全身をザブンとですね、この説教壇の裏に浴槽じゃないそのあの浸るようなところがあってですね、ザブンと全身水に浸されて水から上がると。もともと洗礼は埋葬を表すものです。死ぬこと、それは十字架のイエス様と結びつけられて古い自分が一度死ぬことを意味します。神様と離れて生きてきた、そんなこれまでの自分が水が注がれることによって罪を洗い流される、一度死ぬ、罪が完全に許される、そしてイエス様と結びつけられて、イエス様が復活なさったようにその命にその人も新しく生きるようにされる、そういうことが洗礼において行われるんですね。これは神の出来事です。キリストに結ばれて私たちの命が本質的なところで変えられること、目に見える地上にありながら今はまだおぼろげにしか見ることのできない神の国のメンバーとされる、そんな神の恵みの奇跡が行われるのです。一人の人がそのようにして神の国に生きるものとされる様子をここに集う私たちは目撃します。ここに立ち会ってその証人となります。これは非常に感謝のことです。すでに洗礼をお受けになっている方はご自身の洗礼の時のことを思い起こすでしょう。そしてあの時私に生きて働いてくださった主はまさに今も生きていらっしゃると。今私たちコロナ禍で困難な生活を送り、礼拝生活もやっとの思いで続けてきました。大変な時代にありつつ私たちは弱いので祈ることを忘れ、主の御声を聞くことからも離れてしまう時もありました。この世の悪が神に勝っているんではないかと神様に不平不満を告げることもあった。あるいは自分に降りかかる試練があまりにも大きくて生きていくことに疲れてしまう時もありました。にもかかわらず神様は決して私たちを憐れむことをおやめにならなかったんです。どんなに人生や世界が理解不能でも全ては神の朝に向かっているということを今日また知らせてくださる。私たちの人生そして世界の歴史の終わりに神様が夜明けを用意していらっしゃることを今日共に目撃し共に確信をしたいと思うのです。私が勤めている女子校のかつての まあ、初代の校長先生がおっしゃった言葉、以前にも紹介しましたけれども、もう一回紹介します。最上のものは過去にあるのではなく将来にあります。旅路の最後まで希望と理想を持ち続けて進んでいくものであってください。まあ、こんなふうに卒業式の時に言ったんですね。最上のものはなお後に来る。過去の別れとか失敗、あるいは成功したこと、あるいは今の現実、病気やハンディキャップや今与えられている困難、それらが終わりではない、それらが全ての結論ではないのです。私たちが見て考える終わりとか結論は神様にとっては結論ではない。私たちのピリオドは神様にとってはカンマにしか過ぎない。最上のものはなお後に来る。たとえこの地上で大切な人を失ったとしても、私たち自身もいつか地上の旅路を終えて天へと移される日が来たとしても、その時が終わりじゃない。最上のものはまだ先にあります。私たちの知りうる私たちの人生は神様の摂理の中ではまだ半分に過ぎません。神の国ではもっと最良の日がまだ半分、いやそれ以上に待ってます。その時には最上の日々を私たちは神様と一緒に、そして愛する人たちと一緒に生かされていく、その確約が洗礼式です。天地の造り主、全能の父なる神の恵みの摂理、これは私たちの思いを超えています。神の愛が完成する日を希望を持って待ち望みつつ、なお残される地上の日々をご一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、私たちは日々の歩みの中で困難に直面し途方に暮れてしまうことがありますけれども、この世の終わりを見つめることで、この世界や私たちの人生を本当に支配しておられるのは誰なのか、それは愛なるあなたであることを見つめ直すことができます。神様、あなたの恵みに満たされた終わりの日を前方において、将来において、なお与えられるかけがえのない一日一日を歩んでいきたいと思います。どうぞ愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもう日を待ち望みさせてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。では、ご一緒に賛美歌21の510番を賛美いたしましょう。
Thank you.
ぞおかけください。ただいまから洗礼式を執り行います。洗礼式では個人のお名前を呼びますので、礼拝録音は一旦停止いたします。録音を再開いたします。新しい神の家族を加えられて、共に賛美歌を歌いたいと思います。賛美歌21の67番の1節と2節、1節2節だけを賛美して、その後聖餐を執り行います。ご起立いただける方はご起立ください。女子、私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今聖霊なる神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖餐制定の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、 御言葉と聖霊とをもってこのパンと杯とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と聖霊とともに支配される全能の父に世々限りなく栄光がありますように。アーメン。聖餐への招きの言葉。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいしれ。ただいまから拝参をいたします。いずこの教会におきましても、洗礼を受けになった方は、共にこのパンと杯とを受けて主にあって一つ交わりにお加わりください。まだ洗礼をお受けになっておられない方は、どうぞその場にあって聖餐式を見守っていてください。皆様が、ナザレのイエスは主であるとの告白する信仰に進まれ、導かれて、ともども神の家族とせられて、聖餐に預かる日の来ることを祈りつつ願いつつ、私たちは先んじて聖餐に預からせていただく次第です。なお、パンと杯をお取りになりましたら、後ほどみんなで一緒にいただきますので、そのままで少しお待ちになっていてください。でパンをお配りいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝をもってこれを受け、信仰をもって心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝をもってこれを受け、信仰をもって心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを捧げます。 慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山に出かけた。個人に習いまして賛美を捧げます。先ほどの賛美歌21の67番の3節と4節を賛美いたしましょう。
私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。お座りになったまま奉献感謝の賛美をいたしましょう。賛美歌21の65の2です。 美歌21の29番を賛美し、加藤先生より祝祷をいただきます。
これで終わった。神に仕えるため出て行って、主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。
Thank you.